この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
自治医科大学附属病院泌尿器科の藤村です。よろしくお願いします。
今週はロボット支援手術、ダビンチ手術についてのお話です。以前自治医科大学にお邪魔したときにダヴィンチを見せていただいたことがあります。この自治医科大学でもこのダヴィンチ手術が行われているということなんですが、どんな治療法なのか具体的に教えていただけますか。
本日はこのロボット手術に使う鉗子を持ってきました。ロボット手術では3部門の医者が座るコンソールというところと、患者さんがいるペーシェントカートというところと、画像を扱うビジョンカートというのがでなってますが、遠隔操作で手術を行うシステムです。
はい、今持ってきていただきました。イメージ的には細くて小さい高枝切りばさみみたいな、先端にそうですね、こうつまむようなものだったり、先端にハサミのようなものがついています。そして手元には4つのこうくるくると回る、何でしょうかね、動かすとこのつまみが自由自在に、でもちょっと動かすと難しそうだなと私も今紙をちょっとつまんでみようとするんですが、どうですかね、うまくいくかしら。あ、開いてこれを閉じるですね、できるかな。ちょっとこれトレーニングが必要ですね。先生、難しいです、やってみると。
そうですね、定められたトレーニングを受けて、いわゆる車の教習所で免許を取るように皆さんトレーニングしてこの手術に臨んでいます。
そうなんですか。先端はそうですね、1センチ弱ぐらいのこうつまむものがついてまして、確かにこの先端、この小さい部分を今までは先生方がご自身の手で手術をされていたわけですよね。ただ血管をこう縫っていったりという作業の中では、こういった小さな装置が必要になってくるわけですね。
そうですね、これですと1センチ四方の折り紙でも鶴を作れるので非常に繊細な手術が可能になっています。
誰でもできるものなんでしょうか。
トレーニングを受ければ誰でもできると思います。
そうなんですね。医療系のドラマや映画を見ていると、神の手を持つゴッドハンドの先生なんていうのがこういらっしゃったりします。まあ、実際にそういう方はよくドキュメンタリーでも見たりしますけれども、いわゆるそのゴッドハンドに近いわけですよね。
そうですね、これを使うことでいわゆる海外のスーパースターのような、そういう方に近づけるという優れたテクノロジーだと思います。
なるほど。先生には今日はゴルゴ13の漫画を持ってきていただきました。ゴルゴ13がダヴィンチの手術を受けてますね。
そうですね、これももともとアメリカ本土で、怪我した兵士を治す、遠隔操作で治すというビジョンで開発されたものです。ゴルゴも撃たれて自分で治すという、そういうことがこの漫画に書かれています。
すごいですよね。ゴルゴが椅子に座ってダヴィンチに手術をしてもらってますが、第519話で出てくるんですね。
はい、そうですね、このあとライフルを持って遠隔操作で敵を倒すという、そういうストーリーになっています。
見た方もいらっしゃるかもしれません。まあ、このようにそのダビンチ手術というのはアメリカでももう一般的に行われている手術なんですか。
アメリカではもう2003年ぐらいから盛んに行われるようになってきて、日本では前立腺で2012年に保険収載されて、どんどんどんどん今保険でできる術式が増えています。
そうなんですね。県内ではいかがですか。
まあ、我々自治医科大学をはじめ5、6施設でも導入されていると思います。
じゃあラジオの向こうで聞いてくださっている方の中には、ダヴィンチで手術を受けたなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、どんどん増えていくと思います。
そうなんですね。腹腔手術との違いについて、このダヴィンチが優れているところはどんなところでしょうか。
やはり手首に関節が7個ついてますし、手ぶれもないですし、あとはカメラもですね、自分で動かせますので、1人4役で自由自在に手術できるという点が腹腔鏡手術と比べて優れているところですね。
これは画像も見ながらということなんですよね。
そうですね、ハイビジョンで 3D で 非常にクリアな画面で手術ができます。
うん、確かに自分の目で見ているよりもこう拡大して見る方が綺麗に見えたり、こう手元の狂いもなくなりますよね。
そうですね、これはカメラも自分で操れるので、近寄ったり遠のいたりとか、あとはちょっとこう回転したりとか、そういうことが自由自在にできますので、自分が見たいように綺麗な画面で手術ができるという本当に素晴らしいテクノロジーですね。
安全性についてはいかがでしょうか。
まあ、確かにこの触った感じとか引っ張った感じっていうのは伝わってこないので、その辺は視野を通じて経験的に感じていますので、少しの慣れが必要になってきます。慣れない場合はこう組織をちぎったりですね、不用意に出血させたりするので、十分なトレーニングをして、知識と経験とそういうのを養っていった方がいいと思います。
先生、どんな病気に対してもこのロボット支援手術、ダビンチ手術が行われるんでしょうか。
今我々の泌尿器科ですと前立腺がんに対する手術、あとは腎がんに対する部分切除、膀胱がんに対する膀胱全摘除術が保険診療で可能ですし、膀胱を取った後、膀胱の代わりとなる腸管もですね、このロボットで自由自在に作れることができるようになってきました。あとはこの4月にですね、保険収載改定というのがありまして、骨盤臓器脱といって、女性の膣から膀胱、子宮、腸などが飛び出てしまう病気があるんですけれども、これらに対してもロボット支援の仙骨膣固定術というのが保険収載されました。
費用面が気になります、いかがでしょうか。
トータルで前立腺150万円、腎臓160万円、膀胱300万ぐらいとなってますけど、3割負担の方で45万、48万、90万ですが、まあ、日本は高額医療制度というのはありますので、どなたでも安心して受けれると思います。
なるほど、まあ、ダビンチ手術がこう世の中に広まっていってるということで、こう治る選択肢が増えてきているということですよね。
そうですね、
ありがとうございます。今回は4週にわたりまして、自治医科大学附属病院泌尿器科教授藤村哲也先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。